皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。まだね、なんか梅雨も明けてないんですけど、すごい暑い日が続いています。まあね、温暖化の影響ということも、あるんですけれども、まあ、しっかりと今日も温暖化に関する情報をお伝えしていきたいというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日はですね、まずセミナーの案内からお伝えしたいというふうに思います。気候ネットワーク主催なんですけれども、石炭火力発電 Q&A という書籍をね、発行いたしました。脱石炭は世界の流れというね、その出版を記念したセミナーを京都、大阪、神戸3カ所で行う予定です。まず京都、7月5日木曜日の、これいずれも夜6時半からなんですけども、場所はメルパルク京都ですね。で、7月6日金曜日、これ大阪でユーズ2、それから7月13日神戸、神戸国際会館ね、この3カ所で、石炭火力発電 Q&A 脱石炭は世界の流れ出版記念セミナーね、開催をいたします。いずれも6時半からで、参加費は無料です。基本的には気候ネットワーク代表の浅岡さんの方からお話がありまして、大学の先生から、コメントというようなことがあってですね、まあ、石炭、何が本当に問題なんだろうね、どういう状況なんだろうということをね、しっかりと、まあ、みんなで一緒に学ぶ機会としてみたいなというふうに思っております。ちょっとね、日が迫っているんですけれども、7月5日は京都、7月6日は大阪、7月13日は神戸で、夜6時半から開催されますので、ぜひご参加いただけたらいいかなというふうに思います。詳しくはホームページ等を見ていただけ、見てください。はい。まず最初の今日のニュースなんですけれども、気候変動対策、遅れとる日本、アメリカの環境ジャーナリストビル・マッキベンさんがね、日経新聞に書いた、記事なんですけども、まあ、COP3 が、ね、あって、地球温暖化を食い止めようと日本の指導者たちが、京都議定書採択を熱心に進めていたことを、ね、このビル・マッキベンさん覚えているんだ。ところが近年の日本は気候変動対策を推し進める世界に取り残されているように見える、日本で感じたことですね。やはりその石炭火力発電の建設についての懸念を示していまして、それがまあ日本以外の世界の大国は火力発電所を閉鎖をしていると、再生可能エネルギーを利用する方向に切り替えているということで、トランプ大統領のアメリカでも今年に入って新規に建設された発電所の 98% が再エネであるということなんですね。機関投資家の考え方も急速に変化をしてきて、18世紀以来の古い発電方法に対して投資を続けているのはまあ有効ではないと、21世紀の技術を生かしたエネルギー開発こと投資に見合う利益を生むと考えるようになってきたということで、まあ、世界の流れに対して、日本が、なかなかね、そういうふうになってないということを懸念されているということなんですね。アメリカやヨーロッパや中国だけでは気候変動問題の解決は困難であると、まあ、経済国大国である日本の積極的な参加が必要なんだということでね、しっかりと日本をね、進めてかなきゃダメだよというね、激励の、文が日本経済新聞に載っていました。はい。ちょっと地域の、ニュース、京都のね、ニュースなんですけども、府会代表質問、京都府会ね、議会がありまして、知事に対してエネルギー政策の基本姿勢を正す質問が相次いだということなんですね。西脇知事は再生可能エネルギー導入促進のための調査研究に取り組む方針を、示した。そして老朽原発については原則として廃炉を求めていく考えを明らかにしたということなんですね。エネルギー政策の方向性どう考えるかについての質問、やはり原発に依存しない社会の実現を目指すという、 説明をした上でですね、再生可能エネルギーを拡大させる方向性を、強調したと。京都府の目標っていうのがね、2020年までに12% 再生可能エネルギーで賄うという目標あるんですけども、まだ 9.8% にとどまっているということで、太陽光だけじゃなくてね、小水力や太陽熱など多様な再生可能エネルギーを普及、府内に導入するということをね、説明をしたという。そして、まあ、老朽原発は原則廃炉、ね、後退しているという考えは全くないということで、答えられたということで、まあ、あの京都府の姿勢は、そちらの方向で、向かっていくということは、分かるんですけども、果たしてね、しっかりと進んでいくのかどうかというところは、これから次第なんだろうなというふうに思います。そういうところでですね、月刊ガバナンスというね、月刊誌が出ておりまして、その6月号にですね、自治体のエネルギー政策と地域ガバナンスという特集が、されています。これは、まあ、ガバナンスということで、地方自治を作る実務情報誌ということで、まあ、当然自治体の方々なんかもね、たくさん読まれていますし、研究者の方、あるいは我々のようにね、NPO の人にとっても参考となる記事がいろいろと、あるんですけれども、今回、自治体のエネルギー政策と地域ガバナンスということで特集で、そうそうたるメンバーが書かれていまして、まずはその再生可能エネルギーを軸としたエネルギーシステムへということで、名古屋大学の高村ゆかりさんがね、書かれている。そして京都大学の諸富徹さんも、自治体エネルギー政策による地域づくりということで、書いていて、ちょっとこれ後で紹介したいなというふうに思います。地域エネルギーガバナンスと自治体の役割ということで、龍谷大学の的場信孝さん、はい、それからジャーナリストね、河野さんが発送電分離に関すること、全国に広がるエネルギー自治によるまちづくりということで、これも、フリージャーナリストの高橋さん、地域振興に向けた小水力発電の可能性、こちらの方は、気候ネットワークの、ね、運営委員でもある中島さんが、ね、書かれている。そして、深山スマートエネルギーと、それから、滋賀県の湖南市の、ね、取材レポートなんかもあって、非常に、まあ、読み応えのある、特集かなというふうに思うんですけれども、この京都大学の諸富さん、自治体エネルギー政策による地域づくりということで、日本における自治体エネルギー政策の誕生からですね、それに、地域内の所得循環の促進、日本版シュタットベルケの創設というようなことまで、書かれていて、その日本版シュタットベルケの可能性と展望ということで、締めくくられているんですね。日本版シュタットベルケには様々な可能性があるということね。電力だけでなく、上下水道、廃棄物、地域公共コースなど社会インフラをね、維持管理する総合インフラ産業として、シュタットベルケを育成することができれば、様々なね、地域インフラ管理業務が、効率化を図る。そして、専門ノウハウをね、自治体内部で蓄積できるということで、メリットがあるということですね。まあ、これは本当に、まあ、ドイツの事例を参考にしてるんですけども、これからやはり再エネの普及によって電力システムは着実に分散化へ向かうだろうと、地域は電力会社からの電力供給を待つだけの受け身の時代は終わったと、自らエネルギーを作り出して地域でそれらを、相互融通して、需給バランスを調整したりね、域外に販売して、外貨を獲得したりする能動的な、主体に変わっていくべきだろうというふうにね、おっしゃっているわけなんですね。この再エネはね、まだまだ、様々な課題があるんだけれども、だからこそ それを克服していく面白さがあるというふうにね、非常に前向きに書かれているわけなんですね。全くそうなんだろうなと、課題があるからもうやめようかとかダメだというふうにね考えるんじゃなくて、課題があるからこそ面白みがあるんだということでね、地域で配電網のスマートグリッド化とかね、固定価格買取制度が終わった太陽光発電、ね、それをどう、こうね、ビジネスに乗せていくかとか、熱供給企業とかね、ケーブルテレビ企業との連携とか、いろんなこう可能性が、あるんじゃないかということをね、書かれていますね。それから、これまで電力会社任せ、ガス会社任せであった、地域エネルギー政策を自治体が取り戻してね、地域住民の安全保障や地域産業の発展の観点から、地域固有のエネルギーシステムの構築を図っていく、構想でもあるんじゃないかというふうにね、書かれていて、これからね、本当に今から自治体にとっては戦略的にエネルギー政策を、構築、構想することがいかに重要かということを強調しているということですね。こういうことも、あって非常に前向きにね、考えられるということだというふうに思います。それから地域エネルギーガバナンスと自治体の役割ということであったりですね、発送電分離がね、正念場を迎えるエネルギーの地産地消というようなことであったり、キコネットワークのね、運営委員である中島まさるさんはやはり、全国の小水力利用推進協議会の事務局長でもありまして、小水力発電の可能性なんかについても、書かれていて、やっぱり自治体が直営する意味ね、これまではなかなか自治体が小水力発電を直営するっていうことは難しい面があったんですけれども、今これからやはり、それは自治体に期待される役割じゃないかということなんですね。地域での主体形成や事業化プロセスを積極的に進めていく必要があるんじゃないかということですね。で、2012年の、ね、固定価格買取制度があって少しずつ、その地域振興を目指した小水力発電取り組みは始まっていて、それをね、進めているためにはどうすればいいか、そして、そのための、ね、本も書かれていて、そういう、ね、こともしっかりと、ね、伝えていく内容のこの、月刊ガバナンス、ちょっと、ね、行政というところが出してて、値段1000円プラス税ということなんですけれども、関心があればお手を取って、読んでいただけたら面白いのかなというふうに思っております。はい、ということですね、今日、月刊ガバナンスのご紹介もいたしましたけれども、石炭火力発電 Q&A 脱石炭は世界の流れ、この本出版を記念しましたセミナーが7月の5、6、13京都、大阪、神戸でありますので、ぜひ、こちらはね、来ていただいて、まだご本を、ね、お持ちでない方はそこでも販売をいたしますのでね、そこで、ご購入いただけ、脱石炭の、ね、流れを世界の流れに沿って日本も進んでいくような流れに、ね、変えていきたいなというふうに思っているところです。はい、ということで今日の京都発温暖化防止は、以上にしたいというふうに思っております。地球温暖化防止に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田村健郎が京都発温暖化防止をお送りしました。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。